水野の皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。トルコ、シリアの難民を支援するよう国際社会に要請したことについてお伝えします。トルコのメルフ・カフソグ外務大臣は、シリア難民を支援するよう国際社会に要請しました。この働きかけは、 COVID-19 のパンデミック状況による救済活動の減少化に起きました。これは4月15日水曜日にアナドルアジェンシーが報告したように、搬送会議でカフソグル外務大臣が語ったものです。カフソグル大臣は、トルコがシリア難民への主な援助源であると述べました。現在のパンデミック状況により、難民を支援する取り組みはより困難になっています。彼はまた、この条件がトルコに行く難民の増加につながることを心配しました。カフソグル外務大臣は、イドリブ地域が最も支援を必要とする地域であると述べました。この地域は、バシャル・アル・アサドとその同盟国の下でシリア政権によって厳しい標的にされてきました。それでは次のニュースです。ニュージーランド首相の休養は COVID-19 により20%証言したことについてお伝えします。ジャシンダ・アルデン首相は、政府の大臣、ニュージーランドの公共サービスの最高責任者は、コロナウイルスのパンデミックの経済的影響により、今後6ヶ月間で 20% の休養証言を経験することになります。ニュージーランドのオフィス、学校、必須ではないサービスは過去3週間閉鎖されました。国が世界で最も厳しい検疫装置の一つを行ったため、経済活動が停滞しました。政府は世界経済と国内経済の減速により失業率が上昇すると予測しています。ジャシンダ・アルデン首相は水曜日記者会見で休養証言の決定を発表しました。ニュージーランドは4月15日水曜日にコロナウイルスによって引き起こされた疾患である COVID-19 の20の新しい症例を記録し、症例総数は1386になり、これまでのところ COVID-19 による9人が死亡しました。政府は来週、現時点で継続中の第4レベル地域の検疫期間を延長するかどうかを決定する予定です。それでは次のニュースです。最後の患者が回復した後、レイシェンシャン救急病院を閉鎖したことについてお伝えします。中国の武漢にある COVID-19 に感染した患者を治療するために一時的に建設されたレイシェンシャン病院は、最後の患者を回復した後閉鎖されました。それでも2020年1月25日に建てられた14日後に使用できる病院は解体されず、患者を受け入れるために待機し続けます。これは 水曜日に地元の公式メディアが引用したように、プレシェンシャン病院のワン・シンフは院長が語ったものです。2003年に北京で SARS の流行に対処するために、塩炭市病院のサービスシステムを採用した病院は、コロナウイルスに感染した2011人の患者を治療しました。その中、45% が深刻な状態にあり、死亡率は約 2.3% です。レイシェンシャン病院副院長のイワン・ユフェン氏は、80歳の患者4人と70歳の患者2人が4月14日火曜日に退院したと述べました。それでは次のニュースです。オバマ氏はジョー・ビデンを最高のリーダーとしてサポートすることについてお伝えします。元アメリカ大統領であるバラク・オバマ氏はジョー・ビデンを支持しています。これにより民衆党の大統領候補は民衆党で最大の募金活動家と最も人気のある人物の支援を得ます。これは4月15日水曜日に12分間のビデオでオバマ氏が語ったものです。オバマ氏はビデオでコロナウイルスのパンデミックによりアメリカがより良い指導者を必要とするようになったと語りました。この指示はオバマ元大統領が Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はコロナウイルスパンデミック時の囚人の釈放についてお伝えします。コロナウイルスパンデミックの中で刑務所は危険な場所です。問題は多くの刑務所が収容能力が過小などの居住に適していないことです。様々な国の多くの公金場所での過小収容は囚人を職員をコロナウイルスに対して脆弱にしています。さらに囚人はしばしば汚く不十分または医療施設のない環境、条件に置かれています。刑務所が過密状態にある場合は、社会的距離を保つこと、つまり不可能を維持する方針が適用されます。国連はリスクの低い囚人を釈放するよう政府に要請しました。国連の警告に従って多くの国が囚人を釈放しました。インドネシアでは政府が COVID-19 ウイルスに関する社会同化及び統合プログラムを通じてインドネシア全土で36,554人の囚人と子供に命令し及び釈放しました。社会同化とは、成人の受刑者や子供たちをコミュニティに混在させて生活させることによって育成することです。一方、統合とは、仮釈放、条件付き、休暇及び釈放前休暇の要件を満たした囚人の釈放です。デマ情報がコミュニティに広まった後、K 決定はコミュニティで論争になりました。噂では多くの元囚人はコミュニティに解放された後、犯罪に戻りました。人々はデマ情報を信じないように求められます。法務人権省のデータに基づくと、現在まで釈放された約36,554人の犯罪者で、再犯は12人だけです。犯罪に戻った少数の再犯罪者がいても、国民はあまり心配する必要はありません。法務人権大臣は、釈放後に再犯した囚人には厳しい制裁が与えられるように指示しました。犯罪学者レオポッツダリオの氏によると、同様の犯罪を繰り返すことを宣告された人々、または再犯者の減少は世界中で一時的な出来事です。レオポッツ氏は2020年の再犯者の犯罪率のデータは 0.05% であり、この数字は実際には前年から減少したと説明しました。彼によると、コミュニティの脅威について話すとき、この数は非常に小さいものです。コミュニティはCOVID-19 ウイルスに関する同化及び統合プログラムを通じて囚人を釈放することで、コミュニティで彼らを受け入れることにより囚人の釈放を支援する必要があります。それらを非難しないでください。コミュニティは囚人の釈放が刑務所または高知省でのコロナウイルスの拡散を最小限に抑えるための最後の手段であることを理解する必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1925年3月12日にスンヤツェンが亡くなったことから始めます。スンヤツェンは中国革命のリーダーであり、近代中国国家の人物として中国本土と台湾の両方で広く知られています。スンヤツェンは中国の近代歴史の最高の党、クオミンタン KMT、または中国国民党の創設者であり、1912年に大統領官僚になって、1923年から1925年まで大統領になりました。1925年3月12日に彼は中国で亡くなりました。 次は1930年3月12日にマハトマ・ガンディはインドで塩の行進をリードしたことについてです。マハトマ・ガンディはインドでイギリス政府によって課された塩独占に抗議するために民間人の抵抗運動をリードしました。イギリスは塩を積むか売ることをインド国民に禁止され、彼らが高い課税の対象となっているイギリスから塩を買うことを要求されました。塩はインド人にとって重要なニーズであることを考えて、マハトマ・ガンディは民間人の抵抗運動をリードしました。1930年3月12日にガンディと彼の78人の信仰者は241マイル離れたアラビア海の海岸に位置するダンディシーへ行進しました。途中で何万人ものインド人がパレードに参加しました。ダンディシーに到着した後、彼らは海から塩を蒸留する動きを始めました。この運動はすぐにボンベイとカラチーという沿岸都市を含むインド全国に広がりました。イギリス軍はインドの人々の抵抗に直面し介入し、ガンディを含む6万人を逮捕しました。最後は1968年3月12日にモーリシアスの独立についてです。モーリシアスはマダガスカルの東側の900キロメートルぐらいでインド海洋の南西に位置する群島です。モーリシアス島以外にこの国はカルガドス・カラジョス、ロドリゲス・アガレア群島を含まれます。フランスは18世紀を通してこの島を統治し、それをアイル・ド・フランスと名付けました。モーリシアスはその後1810年以来イギリスによって占領され、元の名前に戻りました。1968年3月12日に共和制の国で独立して、1992年に連邦に含まれました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Aku yakin di antara masih ada cinta yang membara. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya, haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah. Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi, agar tiada pernah ada kata berpisah.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は33都市がアースアワー2020年という活動に参加したことについてお伝えします。インドネシアの33の都市が3月28日土曜日午後8時半から9時半現地時間にインスタグラムを介してバーチャルアースアワー2020年活動に参加しました。インドネシアの世界自然保護基金の会長代理ルカス・アディアクソ氏は3月27日金曜日にジャカルタで受け取った声明で、このアースアワー活動へのコミュニティの参加と、Voice for the Planet プラットフォームを通じての個人の参加は、国と世界の指導者が地球の健康と保全の向上をサポートし、すべての生物の繁栄を実施する決定を下します。インドネシアの世界自然保護基金は、2009年に初めてアースアワーを開催しました。2020年には COVID-19 の蔓延による健康危機との戦いの真っ只中、インドネシアと他の180カ国が住宅でのアースアワーというタイトルのネットワークで様々な仮想活動を開催することにより、アースアワー記念を実施し続けています。これに合わせてスイッチオフ活動だけでなく、今年のアーツアワーでは Voice for the Planet というタイトルのウェブサイトでのオンライン投票を通じて、人々が希望や取り組みを表明できるようにしています。さらにルカス・アディアクソ氏によると、各個人はプラスチック廃棄物、郵送とエネルギー、野生生物と森林、さらに水と食料など非常に緊急な環境問題を一つ以上選択できます。 集まったコミュニティの声は、さまざまな環境問題に対応する際に、国の指導者や意思決定者、企業のリーダー、機関、組織が取り組むべき基礎となることを期待されています。インドネシアでのアーサーは2020年の実施中、インドネシアの世界自然保護基金と33都市のアーサーはコミュニティは4つの主要な問題に焦点を当てました。これらの問題は、海洋のプラスチック廃棄物を削減するキャンペーンのコラボを構築し、省エネキャンペーンのと、新しい再生可能エネルギーを促進し、持続可能な消費パターンのための消費者の意識向上プログラムを構築する若者の取り組みを開始し、生物多様性と野生生物取引に関連する意識向上キャンペーンを推進しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア風を終わります。
Dihadapi, lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Kehilangan arah.
シアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアです。今回はコンピアンケーキをご紹介します。東ヌサタンガラ州に旅行することは、ラブアンバジョは観光客のための主要な観光地です。観光客の大多数はラブアンバジョを訪れ、コモドの希少種を注意深く観察します。コモドを間近で見守ることに加えて、実際にラブアンバジョはその自然のパノラマの美しさ、特にその水中の美しさも提供します。それだけではなく、ラブアンバジョには試す必要がある様々なユニークな料理もあります。そのうちの一つはコンピアンケーキです。この伝統的なケーキはラブアンバジョの典型的な一杯のホットコーヒーと一緒に食べると非常に美味しいです。ケーキは楕円形で石炭やオーブンで焼いたことで茶色になります。片側にはロンガまたはゴマと呼ばれる小さな穀物があります。風味豊かな感触でほとんど味がないコンピアンは、一杯のコーヒーと併置した時にこのケーキの味を生き生きとさせます。ほとんど中空ですが、このケーキは噛むと柔らかく感じます。昔はコンピアンは家族の料理であり、その後お土産のケーキとしてますます有名になっています。コンピアンは現在マンガライのラブアンバジョの必須のお土産の一つです。このケーキは常温の部屋に置くと3日間持続します。冷蔵庫に保管した場合、このケーキは最大7日間持続することができます。コンピアンの作り方はとても簡単です。材料もかなり単純です。その材料は小麦粉、砂糖、イースト、バター、塩、ミルク、ごま、そして十分な量の水です。すべての材料を混合し、ついでミキサーを用いて10、15分ぐらいに攪拌します。混合物を均一に混合したから成形します。成形された生地を次に10、15分間焙煎します。コンピアンは熱い時に提供される場合はより美味しく感じるでしょう。ただし寒い場合は食用油を使用して再度加熱できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はバリ島が2020年の国際和洋人形外星を開催することについてお伝えします。 リトは2020年の国際ワヤニング楽器祭とセミナーが開催されます。このイベントには2020年4月13日から19日までに世界100カ国の代表が出席する予定です。バリ州知事のワヤン・コスタ氏は国際的なアジェンダを通じて最近のコロナウイルス COVID-19 の問題の中でバリ島を促進し、同時にバリ島の観光を支援できることを望んでいると述べました。この一連の活動は2020年4月13日から19日までギアニャル、レンパサル、タンバナン地区と多くの観光地で実施されます。開会式はギアニャルのアスティナ広場で開催されています。会議はサヌルンとレンパサルで開催され、国際サミナーはレンパサルのインドネシア美術研究所インスティツニインドネシア ISI 大学と協力します。ウニマ会議は国連決議の一部としてワヤン人形芸術を作成するための基礎としてバリー宣言、バリーデクラレーションを作成します。ワヤン・コスタ州知事は将来バリ州政府は時代の中でこのワヤン人形芸術を育てる上でより重要な役割を果たすと述べました。バリ島には本当にワヤン人形と首謀者が必要です。特に首謀者は子供の月齢行事の芸式、儀式など様々イベントのために非常に必要です。ワヤン人形と関連してコスタ州知事はバリ島ではワヤン人形芸術の愛好家が減少していると見ていました。さらにワヤン人形芸術の存在を侵食する外部から現代美術の参入と相まって首謀者としての訴求後に対する若い世代の献身の欠如です。一方、ワヤン人形公園は建設的な社会的批判を表現できる施設にエンターテインメントを提供する手段にもなります。一方、ウニマインドネシアの会長サムドラ・スリウジャヤは世界100カ国からの代表者が参加する国際ワヤン人形劇祭には約100人の参加者に参加すると述べました。それらはすべてフランスのパリに拠点の置く国際ウニマ組織によって院になっているワヤン人形のような類似の芸術を持っています。この祭りを通じて地元の首謀者とワヤン芸術家の複製舞台で演奏する機会でもあります。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、一貫フォージの歌にお伝えします。歌手であることに加えて、イーカン・フォーゼはインドネシアの俳優としても知られています。歌手または俳優として、彼のキャリアは1980年代に輝いていました。彼がリリースしたアルバムから多くのヒットが作成されます。彼のヒット曲の一つは、プレマンというタイトルです。この曲は1987年にリリースされたプレマンアルバムに含まれています。リスナーの皆さん、これでプレマンを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
Bersandar di pelukmu, menatap di matamu, apakah kau ragu padaku? Kini aku ragu padamu. Adakah cinta selamanya? Termenung di keningmu, basah di matamu, apakah itulah cara tinta yang tulus kepadamu? selalu untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
Tolong kamu campurkan itu. lepaskan aku dari semua masalahku. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。